こんばんは。賛美をやめることがないっていう歌があるんですけどね、そのうち歌うようになるかもしれませんけど、本当にこう神様に霊感された賛美は私たちの心を引き上げてくれるなと思います。このまま礼拝の心でイエス様に向かいましょう。イエス様の言葉に耳を傾けましょう。聖書は創世記26章26節からです。創世記26章26節から35節まで、あ、42節、ごめんなさい、35節は間違ってます、42節です。創世記26章、あ、何、どこを開いてるんだ、このソフトが時々おかしくなるんですね。ヨハネの福音書から動かなくなるんです、これが。はい、それでは26章26節から35節でよかったですね。はい、26節から35節まで一人一節ずつ読んでいきましょう。幸子さん、どうぞ始めてください。
その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。
イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなたが私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したの。
それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。
それは私たちがあなたに下しせず、ただあなたに良いことだけでもして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに被害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。
それで遺作は
天のお父様、どうかあなたの命の御言葉を通して私たちに命を与えてくださり、あなたの御言葉の扉を開いて私たちの心を照らしてください。あなたの御言葉を通して悟るべきことを悟ることができますように、ご聖霊様をもってお助けください。私はイエス様、あなたなしに何にもできません。何一つできないものです。しかし私を強くしてくださるあなたによって御心に従わせていただけます。強めてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。全能の神様、ヤーウェの神様がイサクにご自身を表されました。ご聖書を読んでいくと、主がアブラハムに現れた、 主ご自身がイサクにご自身を表されたって読んでいくもんですから、私なんかもいつの間にか、ああ旧約聖書の信仰の偉人たちは毎日神様と会っていたんだなっていうふうに、こう毎日神様がご自身を表してくださったんだみたいにどこかで思ってしまっていたことがありましたね。でそうすると自分を見ると落ち込むばかりです。そんな神様がご自身を表してくださるなんて体験したことないしなっていう。でもよくよく読んでいくとそうじゃないんですよね。神様は必要な時にご自身を表してくださっているんですね、聖書で。でそれは大きなことだったから記されているわけです。だから旧約聖書の、信仰者たちはそんないつも神様を目の前に見ていたわけではない。目に見える形でイエス様、この肉体を取られる前のイエス様が毎日彼らと会っていたわけではない。これ私にはちょっと大事なことなんですね。でイエス様がこの地上に来てくださってからは、イエス様はインマヌエル、神我らと共にいますというお方で、私たちは主がいつも共にいてくださることを信じてきたと思います。でも主がいつも私の前に現れているわけではないですよね。そこで旧約聖書も新約聖書も信仰によって生きるのだということを私たちは知ることができます。ただ私たちは神様であられる方が人間となって来てくださり、私たちがイエス様とお呼びする名前を持って顔を見せて、本当に毎日弟子たちと一緒に生活をする姿で来てくださった、そのイエス様を私たちは今や信じて、目に見ることはない、会ったことはないがってペテロの手紙第一に書いてあるんですね。あなた方は彼に会ったことはないけれども彼を愛している、そして言葉に表せない喜びで満たされていると言っています。ですから私たちはこの目で神様を見るか見ないかではなくて、生きておられる神様が私のところに行ってくださる、来てくださっているということを信仰によって受け取ることで、神様を愛する生活に導き入れられ、そして神様との愛の関係の中にとどまっていくとき、私たちは喜びに満たされていくんですね。言葉に尽くせない喜びって書いてあるんです。言い知れない喜び、皆さん言い知れない喜びどれぐらい味わいましたか今まで、ね、大体の人は初めて恋をするとき言い知れない喜びを味わうみたいですけどね。でもペテロの手紙を読む限り、目に見えないイエス様を知ることは、そしてそのイエス様を愛することは、言葉に尽くせない喜びに満たされることなんだ。まあ2025年に入りましたけれども、1月になって今日で12日、
去年とかでかいと言わないで、この12日間私は何を一番感じてきただろうか、喜びだろうか不安だろうか悲しみだろうか文句だろうか怒りだろうかと考えてみるだけで役に立つかもしれません。間違いなくイエス様が今私と共にいてくださると文句なしに、どのようにしてか分かる分からないではなく、本当の心に分かる、強く感じる、存在で感じるという経験は、私にとってはこの上ない喜びです。それは何度か私たちはしてきたことです。思いましたね、若い頃は。今は年寄りになりましたけども、若いから護衛だな、弟子たちはイエス様を見て、イエス様の声を聞いて、イエス様と一緒に食事して、もう僕なんか見えないじゃん、イエス様すぐそばに見えないじゃん、女の声と思って読んでました聖書。そんなことを読んだことあります。 そんなことしたことありますか、ね、ありますか。ひどいな。でもそうじゃないっていうことが今は分かったつもりです。逃げているということはイエス様の言葉によればですね、あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪があるって書いてます。見えるっていうのはいい面もあるし、そうじゃない面もあるんですね。だってイエス様を見た人たちがイエス様を実現してたんですよ。イエス様の体を見ていたのに、イエス様の本当の姿を見ていなかったんです。だから私たちは見えるから幸せなのではない、信じるから幸せなのです。信じるところも喜ぶ。もちろんイエス様を信じるということは、私たちが頑張って信じているなど自分に思い込ませることではなく、霊において共にいてくださるイエス様を知ることですから、それは単に頭の中で自分に納得させることではありません。私たちも霊を持ってイエス様と交わっていく。そのようにして神様ご自身がイサクにご自身を表されて、その頃と聖書があります。その頃アビメレク、ペリシテ人の王様のアビメレク、アビメレクというのは個人の名前というよりも称号のようなものだったということを前半話しましたね。ですからアブラハムもアビメレクのところに行っています。ピコル将軍がその時にいます。で今回もまたアビメレクとピコルがやってくるんですけれども、アブラハムの時から90年経ってますから、こんなにいかに長生きしようと、アブラハムが死んじゃってるのにアビメレクとピコルは90年経ってもまだ生きているってわけではないですね。どうやら肩書きのようなものだし、とにかくペリシテ人の王と将軍、そしてその友人がイサクのところにやってきて契約を結んでくれと言います。箴言を読むと、主を恐れる生き方をする者は神様が敵をその人と和らがせてくださると書いています。いつも 100% じゃないです。原則的に私たちが本当に主を求めて、主を恐れて、主の前に誠実な歩みをしていくと、主は時として敵をもその人と和らがせ、平和を結ばせてください。それがイサクに起こりました。そしてイサクは彼らに言ったと書いてあって、なぜあなた方は私のところに来たのですか、あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのか。こういうことを詳しく書いてないですよね。でもどうやらイサクは自分の妻リベカのことを私の妹ですと言って、そこで知ったものが起こったときに、どうやらペリシテ人はイサクを追い出したらしい。二度と来ないから言ったかもしれませんね。ところがこの時になってアビメレクはピコル、あ、違いますね、ピコルと一緒にやってきて契約を結んでくれ、争わないっていう契約を結んでくれ。これは明らかにアビメレクがイサクに対して神様の祝福が降りてきて、そして自分よりも強くなりつつある、自分よりも力があるものになりつつあることを感じたからですよね。そういうことを聖書ははっきり書いているわけではありませんけれども、ここからそれを感じ取ることができます。あなたと契約を結びたい。神様はアブラハムと契約を結ばれました。契約の神様です。でアビメレクがどうして契約という言葉を使ったのか私にはよく分かりませんが、 考えられるのはアブラハムの生涯だ。周りの人々、その当時アブラハムが住んでいた周りの国々にとってすでに証しとなっていた。アブラハムが神様と契約を結んだ存在であることが知られていた。それを私は感じていることができます。でもアビメレクは、私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして平和のうちにあなたを送り出したと言っているんですが、これはどうやら手前味噌のようですね。勝手に言ってた、自分を褒めているわけです。あんたたちを安全にしたではないか、良いことだけをしたじゃないか、平和のうちに送り出したじゃないかっていうのは、実は違っていたことの裏返しです。追い出したんです。 そんな中で私たちは武力を持って戦うのではない。イサクはそういうアビメレクとその他2年3人を受け入れて食事をしました。アビメレクは王様だったから食事持ってきたんですかね。いや違いますよ。イサクは彼らのために宴会を催し、彼らは問題に食べたりした。イサクが自分の財産から自分を敵対視して追い出した者たちのために宴会を催した。信ができるかどうかわからない、あなた自信がありませんが、イエス様助けてくださればそれはどうでしょう。そういうわけで私たちが本当にイエス様からいただいている豊かな命を生きるということは、どこかに毎日宴会していたらすぐ破産しますけど、どこかで敵だった人にも振る舞いをするというようなこと、つまり自分の感情から言えばやりたくない、怒らないことをイエス様のお名前によってやっていくということだと受け止めています。あなたのことを散々悪く言う人がいる。あなたにはいないかもしれない。私にはいるんです。感謝とも言えるのかちょっとわからないですけど、言うんです。その人たちをつい私は悪く言いたい気持ちがあったので、イエス様の招きにしたそうなんです。難しいなと思います。 私たちキリスト人の水は気をつけないと埋められちゃうんですよ。アブラハムが掘った井戸は埋められましたよ。普通の皆さん井戸ってどう考えるか分かりませんけど、日本的な井戸ってのは四角かったり丸かったりすると、また壁があってドーンとした水があって、そこに砂とか土を埋めると大変な作業だって考えませんか。違うんですよね。イスラエルに行ったことがある人は分かると思うんですけど、スカルの井戸って、ね、イエス様がサマリア人の女性と話をしたその井戸があるんですよ。でそれは地下に降りていくんですよ。地下に降りていくと井戸が降りていく。だから後になって出てきますけれども、ラケルは降りていって水をかけたと書いてあります。この地方の井戸っていうのは地下だから入り口を塞いでもう入れないようにしたということで、井戸そのものは掘り返すことができたということです。でもそのように私たちのイエス様に言っておられる生ける水の川の井戸も塞がれてしまうことができる。それはどうやって起こるかというと、私たちが何を考え、何を読む、何を見るかです。見るもの、聞くものによって私たちの考えは影響される。そしてそれがいっぱいになってしまうと、どんなに礼拝会に出席していても井戸はもう水が取れなくなってしまう状態になる。それを私たちは心に留めなければ、私は心に留めなければいけないなと、ここで思わされます。主は近い。ベエルシェバというのは七つの誓いの意図という意味なんだそうですよ。神様は私たちに契約を結んでくださいました。アブラハムとの契約、それは成就しました。そして今や私たちはイエス様によって神様との契約の中に入れられている新しい契約なんです。契約は近いです。神様は近くいます。普通は、祝福を恩恵を受ける側が契約を結んです。受ける側が自分の犠牲を捧げるというのは、神様が誰犠牲を捧げてくださったという奇跡中の奇跡、本当に驚くばかりの契約が私たちにとって与えられている新しい契約です。イエス様が契約のためと犠牲の子羊となってくださいました。私たちがその神様とのつながりに入れられているということは、本当に私たちがその契約の民として井戸である神として毎日毎日生きていくことを求め続けていくことです。私たちの井戸が枯れないために必要なのはイエス様を思うことです。よろしい言葉として、あなたは上にあるものを求めなさい。キリストが神の膝に右に座を占めておられ、天にあるものを思いなさい、イエス様を思いなさいということを神様からいただいたと確信しています。それをすることこそ私たちの喜びの源なんです。毎日毎日黙っていても嬉しいなんてのはありえません。そんな人生ないですよ。いや、むしろ黙っていたら意地悪されたり、つまずいて転んだり、自転車が焦げたり、稼ぎ傷になったり、ちょっとはもっと痛い思いをしたりするんですよ。でもそういう中で私たちが喜びを持つことができるですとしたら、どうするかだ。イエス様につながるしかない。イエス様を思うしかない。イエス様はこんなもんではない、苦しみを私のために取ってくださったんだという時に、無条件で感謝が湧いてくる。そして感謝の喜びに変えられる。私たちのイエス様こそ喜びの源、水の源、私たちも豊かな命の源であるんです。 そのイサクとリベカ、祝福されていたイサクとリベカが悩みの種をもらってしまいました。頭痛の種をもらって、悩みの種ってここに書いてあるんですよね。それは何だったんです？エサの嫁さんです。エサが40歳、イサが何歳ですか？イサが100歳ですね。60歳で生まれたんですか、カモが、はい、簡単です。忘れちゃうわけですけど、イサク100歳ですよ。100歳になって40歳の息子が結婚したおめでたいはずなのに、その嫁さんたち2人も取っちゃったんです。イサクとエサク、それが悩みの種となって、皆さんそうなんですよね。神様が祝福してくださった人生、敵がやってきてお願いだから契約結んでくれと言って、そのままスイスイと上り気流に乗っかってじゃないんですよ。身近なところが悩みの種がやってる。私たちがいつもイエスに必要です。このエサのところさんたちはいわゆる家系が違う、自分の民族ではない。なぜ悩みの種となったか、それは書いてありません。おそらくは息を本当の神様を神様としないところから始まって、人のことを考えない、自分のことだけを考える、そういう人たちだったに違いないんです。だって自分の旦那のお父さんお母さんを大事にしない、悩ませる人は大体自分だったですよ。そういう人が家族に入ってきてしまうことがある。想像し始めると果たしなく続いてしまいますけれども、私たちは神様から祝福されていてるのは悩みに合わないということではないんだということを改めて受け止めることができます。そういう時です。もっと神様、私たちには救い主イエス様がすでに来てくださって、そして聖霊様を通していつも私たちと共に住んでいてくださるという、とてつもない祝福をいただいています。もっともっとお互いに励まし合いながらイエス様を思い、イエス様を語る、イエス様を共に思い立てる、イエス様に共に祈っているということを求め続けていきましょう。この年私たちはそういう集まりをたくさん一つまた一つ見ますことができたらと私は願っています。教会として小さなグループになって、そして定期的に集まり、たくさんを願う聖書をメッセージはしなくていいんです。こんなことを言ったら、ね、他の方式から叱られるかもしれません。メッセージしなくていいんです。聖書はメッセージなんです。読むことはどんなクリスチャンでも、いや、どんなクリスチャンでも集まる聖書を、そして神様に歌を捧げ、神様を褒めたたえる言葉を歌う、一緒にお茶を、まあ、もしあまりお茶じゃなくてコーヒーなのかもしれませんけど、そういう集まりを店長から許可をいただいたら、ここでやることもできます。クロスカフェに来てみんなで 3,4 人で、そうか、大きな声で騒がなくていいですから、そのようにしていつもイエス様を持って、イエス様を求めていく、それを1週間に1回日曜日ということだけではなく、日々の生活の中でできるように、さあどうぞお祈りしていきましょう。求めていきましょう。神様があなたの心にその願いを与えてくださったらやりましょう。簡単ではないかもしれない、でも必ずできます。イエス様を見てください、何でもできます。そして祝福が流れています。もっともっとイエス様に期待していきましょう。天のお父様、引き続き私たちの心に語ってください。あ 探してください。あなたを求めるのもあなたを祝福してくださいます。イサクもリベカも祝福されましたが、そればかりではなくチャレンジもたくさんありました。でもお父様、私たちの心と思いを助けてください。僕はご支配ください。困難な状況の中にあってこそあなたを見上げてあなたを褒めたたえ続けることができますように、私たちの心を変え思いを一新してくださいようにお願いいたします。そのようにしてどうかあなたが与えてくださっている池の水の川が私たちを通して豊かに町に地域に流れていきますように、あなたの栄光が表されますように、イエス様の名前を呼びします。アーメン。
アーメン。